おはようございます。それでは、大項目道の駅について一般質問いたします。まずは道の駅基本構想素案についてお聞きします。留萌市が平成30年8月に公表した道の駅基本構想素案は、中西市長が6月に出されました市政執行方針による平成31年度の道の駅の登録に向けた準備の一環として作られたものと捉えております。基本構想素案の目的において、高規格幹線道路深川留萌自動車道は平成31年度に全線開通を予定されており、許容開始後においては1日あたり1万台の交通量が予想されていることから、中心市街地や重要港湾留萌港に隣接し、触れ合い交流や情報発信の広域交流拠点として位置づけられている船場公園において道の駅登録申請を目指すものでありますと示されております。このことから留萌市は平成31年度中の道の駅オープンを目指し、基本構想および基本計画を自主策定すると伺っております。第3回定例会における一般質問において、さまざまな質問をさせていただき、市長からは詳しい内容は基本計画において示したいとのことでありましたが、今定例会において再度お聞きしたいと思います。まず1点目は、道の駅登録の要件である休憩機能、情報発信機能、地域連携機能の3要件において、地域連携機能が不足するため、新たな施設を設置したいとのことでございました。詳しい内容については基本計画にて示したいとのことでありましたが、今後の議論を深めるために、新施設を行政で設置するのか、民間活力にて設置するのか、市長の見解をお聞きします。2点目は、道の駅について市民からの意見を得る方法として、パブリックコメントや関係団体との意見交換会を行ったと聞いておりますが、どのような内容であったのでしょうか。これらの内容についてお聞きします。3点目は、町内会会長会議において道の駅について説明があったと聞いております。会議にて配られました基本構想素案概要版によると、具体的な内容が示されておりました。これらの内容につきまして、基本計画に示されると考えてよろしいのでしょうか。市長の見解をお聞きします。4点目は、前回の一般質問の市長答弁において12月に策定する基本計画にて道の駅に関する詳しい内容を示したいとのことでありましたが、今回策定されなかった理由は、計画が難航しているのか、それとも道の駅の登録申請を時間をかけて進めていくと考えてよろしいのか、市長の見解をお聞きします。続いて中項目2点目、道の駅の今後についてお聞きします。前回の一般質問の市長答弁において、今後のスケジュールは基本計画に示したいとのことでありましたが、現状においてどのようなスケジュールを考えているのでしょうか。市長の見解をお聞きします。また、実施設計業務はどのように考えているのでしょうか。市長の見解をお聞きします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
燕議員のご質問についてお答えをいたします。はじめに、大項目1点目道の駅についての中で、中項目1点目道の駅基本構想素案について、地域連携機能を満たす新たな施設を行政で設置するのか、民間活力で設置するのかについてのご質問でございますが、地域連携機能につきましては、現在、留新ふれあいパーク管理棟で実施ができていない物品販売などを想定し、可能な限り民間活力の導入を図ってまいりたいと考えており、今後、関係団体や参画に 前向きな事業者と話し合いを継続していく中で、民間活力導入の可能性につきましても議論を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、パブリックコメントや関係団体と意見交換を行った内容についてでありますが、パブリックコメントの意見書につきましては、一つは道の駅にさまざまな施設や機能を要望する内容となっております。もう一つは、留心ふれあいパークを留萌の玄関口とするコンセプトや、街中誘導や留萌港との連携について、基本構想素案に賛同するとなっていますが、留心ふれあいパークに行くためのアクセスや、街中、港へ行くためのアクセスについて、課題解決が必要であるとの内容となっておりました。また、10月から11月にかけて、関係6団体と行った意見交換会では、道の駅基本構想素案の概要について、今回の道の駅登録にあたっては、申請位置を留心ふれあいパークとすること、既存の公園施設機能を生かし、不足する機能を充足した上で申請を行うこと、2019年度に予定している高規格幹線道路深川留萌自動車道の全線開通を契機として、相乗効果を発揮させることなどの説明を行ったところでございます。議論の内容といたしましては、道の駅登録申請に対し、反対の意見はございませんが、新たに整備が必要な機能に関するご質問、管理運営方法に関するご質問、街中誘導の先進事例に関するご質問が挙げられ、意見交換を行ったところでございます。出された意見といたしましては、JR 留萌線との関連性を考慮すべき、もっと慎重に議論を行った上で進めていくべきではないか、中途半端な施設になるのではないかなどが寄せられたところでございます。次に、11月17日開催の町内会長会議で配布された資料における具体的な内容の記載についてでありますが、今年8月に策定した道の駅基本構想素案につきましては、9月にパブリックコメントを実施し、10月から11月にかけ、関係団体と意見交換を行っていく中で、年内に策定・公表する道の駅基本構想には、素案にはなかった新たな視点を盛り込む必要があると認識したところでございます。そのような段階において、11月17日開催の町内会長会議の配布資料には、子育て世代への配慮や、次世代観光拠点の形成などをポイントに盛り込み、事例を交えて説明を行ったところでございます。なお、実施内容につきましては、文書で表現しているポイントを具体的なメニューとした場合の例えとして表記したものでございますが、今後お示しする基本構想、また基本計画の策定に向け、さまざまな協議を重ねながら、皆様に方向性を示していきたいと考えているところでございます。次に、基本計画を12月に策定できなくなった理由についてでありますが、今年8月に策定いたしました道の駅基本構想素案に基づき、10月から11月にかけまして、市内関係6団体と説明会及び意見交換会を開催してまいりました。この会議では、道の駅基本 構想素案の概要を説明し、出席者の方々のさまざまな意見をいただくとともに、団体、事業所、または個人で今後、道の駅へ参画する意向について、調査を行うことを目的としておりました。意向調査の結果について、現時点で参画に前向きな意向の事業所や個人もおりますが、さまざまな条件の整理が必要であり、参画に前向きな方々との議論を重ね、機運の醸成を図り、基本計画に参画者の意見を反映した内容にすべきと判断したことから、基本計画の策定時期を延期したものでございます。次に中項目2点目、道の駅の今後について、スケジュールと実施設計業務の時期についてのご質問でございますが、現在、道の駅基本構想素案につきまして、修正作業を行っており、年内に道の駅基本構想を策定し、公表いたします。道の駅基本計画の策定に向けましては、関係団体などと協議を重ねた上で、2019年2月に素案を、2019年4月に成案の策定予定で進めてまいりたいと考えております。また、実施設計業務が必要となった場合の時期につきましては、基本計画の策定予定から2019年4月以降になるものと、2019年7月以降になるものと考えております。以上でございます。
つばめ議員。
それでは、再質問をさせていただきたいと思います。基本構想について、ということでございますが、ただいまの市長からの答弁からによりますと、素案から基本構想になるのが、私のところにいただいてたのが12月ということで、資料はいただいておりましたけれども、これについて、議会に対してですね、このことを、素案が外れるタイミングというのはですね、いつ頃を予定されているのかお聞きしたいと思いますが。
市長。
すいません、お答えいたします。私としては、今月中にということでお話ししてますんで、議会の方が許される限り、今月中に常任会等でお話をしていきたいというふうに考えています。以上です。
諏訪美議員。
わかりました。それではですね、今素案という段階の中での資料で私の方からこれからいろいろ質問させていただきますが、今、素案が外れるのは今月中で、この後の常任会等で、その内容について協議されていくものだというふうに認識させていただきました。それでは、質問させていただきます。意見交換等の中でですね、いろいろ先ほど市長からこういった意見がありましたということをお聞きしましたが、こういった意見をですね、内容について受けてのを踏まえてですね、市長どのように受け止められたのかなというふうに思いましてですね、この内容について市長の見解をお聞きしたいと思いますが。
市長。
意見交換の内容について私の、感想というか、そういうことでお答えをさせていただきますが、やはりなかなかこういうこの市から道の駅を提案する、それに対して意見をもらうっていうこの、やり取りっていうのは僕は必要だというふうに判断しておりますから、その意見については十分真摯受け止めてですね、ただ 唯一私はこのなぜこんなに拙速にっていうふうに言われるんですけども、やはりこのタイミングだというふうに私は思ってます。この来年度の深川留萌間の高規格道路の完全オープン を考えていくとですね、やはり、相乗効果というのは非常にあるんだろうというふうに思っております。その機会を通して、私はなんとかその目標に向かってですね、今進めている段階です。ただそのことがあまりにも拙速で準備が整わないということも十分考慮をしていかなきゃならないと思いますが、やはり意見を十分聞いて、そして基本構想を作り、そして基本計画をに反映してですね、準備を進めていきたいというのが私の考えです。以上です。
諏訪部議員。
今回6団体と意見交換されたというふうに、お聞きしておりますけれども、今回この意見交換を開催しまして見えてきた課題、これについて市長がどのように捉えているのかお聞きしたいと思います。
市長。
見えてきた課題ということでお答えいたしますが、課題というよりはもともとやはり、それぞれ言われたことっていうのはですね、市としても考慮をしている部分であって、そこに、どんなやはり花を咲かせることがですね、市ができることなのか、また先ほどもご答弁させていただいたんですけども、この道の駅を進めていく上では、私は民間活力っていうのが、もうほぼ8割か9割が必要で、その中で、市とどのような連携でですね、行っていくのかということで、それで先ほど答弁の中でも、やはり参画を考えている方、こういう方のご意見をやはり十分聞いてですね、基本計画に載していくべきだろうというふうに思っておりますので、さまざま意見言われたことについては、先ほども言ったとおり十分重く受け止めながら、それに対して、返せるものは返していきたいなというふうに考えているところです。以上です。
諏訪部議員。
今意見交換会はこの道の駅を関わる関係団体と意見交換をされたというふうに聞いておりますけれども、やはりこの道の駅を登録に向けて進めていくにはですね、やはり市民の皆さん、関係団体だけではなくてですね、広く市民の意見を聞く機会もやはり設ける必要があるのではないかということをですね、以前の一般質問でも私させていただいておりますけれども、そういった進め方をしないということでこのまま続けていくのかということもちょっとやはり私疑問に思っているんですが、この件について市長はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
市長。
市民のご意見をということですが、私としてはこのまま市民の意見を聞かないということじゃなくて、こういう議会議論などがですね、当然市民も注意深く聞いていただいていると思いますし、その経過を含めてですね、やはり、基本計画の素案を作っていく段階においては、何らかの形で、懇談会だとかを開催しながらですね、意見を聞く機会というのは作っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
諏訪部議員。
今回の意見交換においてですね、関係団体からの意見はですね、大体質問や意見など100項目ほど出ていたのではないかなというふうに思っております。このことはやはり参加した皆さんがですね、内容がまだ見えていない、オープンの期日だけがちょっと一人歩きしているのではないのかなというふうに思っております。道の駅のようなもの、やはり地域振興に寄与するこういった施設の設置はですね、市民からの施設設置の要望が出され、それを首長が汲み取り、 北海道や国に要望し、そして道の駅が設置される、そんな進め方が地域において合意された私は進め方だというふうに思っております。現状はですね、やはり市長の思い、これは市長公約でございますので、それは進めているのは私はいいと思いますけれども、今年の4月にですね、国や北海道にこのいただいた資料の中を見ますと、掛け合いをされているということでございます。これが先に行われて、こういった進め方をされているというのは、ちょっと私、逆のやり方ではないのかなというふうに思うんですが、こういった進め方、私はやはりしっかり市民にこういった内容をですね、知っていただいて、そういった機運が醸成されるということの後に、こういった道や国にお話を進めながら進めていく必要があるのではないかというふうに思うんですが、この件に関して市長いかがでしょうか。
市長、
進め方の問題だというふうに私はご理解して答えていきますけれども、この道の駅については、まずその場所ですとか、規模だとかということをまず考えないで、この私が把握している段階でいくと、議会議論の中でも、道の駅についてのご質問を受けたりですね、なぜ留萌に道の駅がないんだとか、やはりそういうことも過去起きていたというふうに思っております。また留萌市としてはですね、その中でなかなか財政状況を踏まえて、道の駅がなかなかその単独で作ることはできないという過去にはご答弁もさせていただいているというふうに思っております。その中でやはりこの船場公園が都市公園として完成したということと、その中には2つの機能を持たせたということも踏まえ、また先ほども言ったとおり、31年にはですね、高規格道路が完成するということも踏まえ、その中でやはりできることから進めていくということで、私が選挙公約にも挙げさせていただいたという、私、これは勝手な私の思いかもしれませんけども、市民とのやはりそういう意見を聞くということも当然必要なことだというふうには私は十分理解しておりますけれども、私はやはり求められているリーダーシップという中でいけばですね、自分が考えていることを皆さんにお話をして、そして物事を進めていくという方法もあるというふうに思っておりますから、今回はある程度市民が求めているという中で、道の駅というのは必要なんだろう、じゃあどこでできるんだろう、一番できやすいところはどこなんだろうか、経費を抑えてできることがどうなんだろうということを考えてですね、今回のこの道の駅構想に至っているということをご理解をしていただきたいと思います。以上です。
つばめ議員。
それでは意見交換の中で出た意見からちょっとお聞きしたいと思います。その中で公園法の制約について出てたと思いますけれども、当日の市からの答弁によると、船場公園には国土交通省の補助を投入しているため、公園施設からかけ離れた施設は建設できない、あくまでもメインは公園であり、公園のさらなる利活用の一つのアイテムとして道の駅と答えております。6月と9月の一般質問において、補助金の返還について質問をさせていただきましたが、補助金の返還は発生しないんでしょうか。お聞きします。
市長。
補助金の返還ということですけれども、現在進めている状況においては補助金の返還はないというふうに私は理解をしております。ただ先ほど議員が言われたとおり、公園の利活用に十分資するもの、それ以外のもの、これがそれ以外のものというのがどういうことが当たるのかというのは、また今後調査をしていかなきゃならないと思いますけれども、極端な話すると、例えばホテルをそこに建てるですとか、ただそのホテルが公園の利用に資するという判断がされれば、 補助金の返還はないというふうに私は判断した。これはまあちょっと極端すぎる例ですけども、まあ、そういうことでですね、私としては補助金の返還のない、その部分をですね、十分、判断をしていきながら、行政ができること、まあ、先ほど言ったとおり、行政がその部分を担えれば行政がしていく、また民間がすることによって、十分公園の利活用に資するということであれば、やはり民間活力を進めていきたいというのが私の考えです。以上です。
つばめ議員。
今市長からはですね、基本的に補助金が返還ならないようにするというお話でございますけれども、まあ、この施設の規模にもよるというところもあると思いますが、この施設の規模が決定するのは、以前もお話ししておりましたが、さまざまなそのアンケートですとか、そういったものを使った中で、その規模が確定するということでございますけれども、この規模の確定に関しては、やはり基本計画なのか、それともいつ頃にこれがはっきりするのかというのをお聞きしたいと思いますが。
市長。
規模の確定ということで、私としてはやはり基本計画で示していきたいと思いますが、まあ、今私どもが考えている部分についてはですね、段階的にやはり踏んでいくという計画で、進めていきたいなというふうに考えているところです。それぞれが民間活、先ほども言いましたけど、民間活力等を活用していく上においては、やっぱり参画したいという方が出てくる場合もございますから、その辺は十分年数を持ちながらですね、例えば、当初から5年はこういう形でやる、5年以降についてはさらにまた相乗効果が出てくれば拡大していくなどということも踏まえてですね、検討をしていきたいというふうに考えております。それとちょっと先ほどの補助金の返還についてはですね、あまりにも私があまり断言しちゃうと職員がいろいろ事務的には苦慮するので、一応私としては補助金の返還のないような方法でやっていきたいということで、改めてご理解をお願いいたいと思います。
つばめ議員。
先ほどの施設の関係ですけれども、先ほどの答弁の中で基本計画は来年の7月ごろというお話の答弁をいただいたと思ってますけれども、いずれにしても民間活力を使うということを強調されておりますが、建物を建てるということを踏まえますとですね、オープンに合わせて建物を建てるということで今進めているということでよろしいんでしょうか。
市長。
建物を建てるというご質問ですが、今、これは町内の検討の段階ですけれども、構造物として、鉄筋コンクリートで建てるのかっていうと、そこまでは現在難しいだろうというふうに考えてます。それで今いろいろなその製品があって、ある程度広さを求める、やはり物販というか地域連携機能をどういう形で持つかということを考えていくと、先ほども答弁したように参画者がある程度方向がわからないと、ただ行政が建物を建ててはいどうぞという形にはならないというふうに私は思っているんで、まずは参画者の意向だとかをいろいろ聞きながらですね、じゃあどのような施設が必要なのか、そういうことを基本計画に盛り込んで、でパネルハウスとまではいきませんけども、そういう形のものがあれば、先ほども言った通り1年から5年なりをかけていきながら、 やっぱり必要なものを今後計画していくっていう方法がですね、私はベターじゃないかなというふうに今考えているところでございます。以上です。
つまみ議員。
ただいまの話ですと、通常でいう公共物を建設しない、実際7月にそれが公表された、11月に登録して、次の年の4月にオープンとなると多分難しい、建設はできないということから、今市長からはですね、仮設的なパネルハウスというような話だったのかなというふうに思いますけれども、それはいわゆる、パネル仮設的なものとなりますか。例えば今回震災であった時にですね、トレーラーハウスみたいなようなものをこう被災地に設置したようなもの、ああいうものなのか、イメージ的にどうなんでしょうか。
市長。
お答えいたします。イメージでお話しさせていただきます。燕議員が、トレーラーハウスということを出していただいたんで、現在、私が、思っているところというのは、当初それが4つ組み合わせることができるとか6つ組み合わせることができて1つの面になるっていうことを、所管の方からも説明をいただいて、今までのその個々のプレハブが重なってというイメージからだいぶ違う製品になっているようなので、そういうことが可能であれば、やはり今やっていける手段としてはですね、そういうことも検討の余地があるということで、現在町内で検討をしているところです。まだ今後それがどういうような形でですね、皆さんに公表できるかというのはまた別としてですね、例としてお話を聞いていただければというふうに思っています。以上です。
つまみ議員。
ただいま市長から言われた、仮設的に設置というか、できたものをその場に設置して、営業ができるというスタイルになる、それを選択しなければならないということは、そのオープンに合わせるということに対してなので、それを設置するということになっているのではないのかなというふうに思います。本来であればやはり行政でそういった必要なものをじっくりお話を進めながらですね、そういったものを作る、市内の関連する業者でそういったものをいろいろお話しながら作るっていう方が私はいいと思うんですけれども、その点いかがですか。
市長。
地域連携機能という中でですね、やはり先ほど私が民間活力というお話をさせていただきましたけれども、行政が建てるべきなのか、民間が建てるべきなのかという、この議論も私はすべきだというふうに思ってます。ですから、行政は土地を提供して民間が建てる、これを私は望んでいるところですが、やはり、先ほどもいろいろな公園法の問題、また例えばですね、直売的な要素でいくと国の他の補助を使えるですとか、そういうこともですね踏まえて、考えていかなきゃならないと思いますが、建ててしまってから後戻りすることはできないということを考えれば、道の駅の思考的な方法というのも私は可能ではないかというふうに思っているところです。ただ、この方法についていろいろ議論はあるというふうに思いますから、私どもとしてはその叩きとなる基本計画などを提示しながらですね、皆さんと議論を重ねていきたいというふうに考えております。以上です。
燕議員。
民間活力ということで、ということであれば、そのパネルハウスを民間で用意して、道の駅を運営する、ということを今市長からのお話を聞けばですね、そういうふうに私思うんですけれども、そういった、 民間が求めているものと行政が求めているのを議論する場が必要だというふうに今言われてましたけれども、具体的にはその31年度中のオープンに向けるためには、そういったパネルハウスを規制のものを民間で準備して進めるっていう方法が今一番いい方法なんだっていうような言われ方なんでしょうか。その辺についていかがでしょうか。
市長。
まあ、若干ちょっと考え方の違いがあるかと思うんですけれども、私としては最終的にですよ、最終的に民間の活力でできるのが望ましいというふうに思ってますけれども、ただ先ほど言ったとおり行政がそこを手掛けないとなかなか前に進まないんであれば、行政としてやるべきことはやる。しかしながら私は受益者負担というのは求める。当然利用する上においては使用を求めるとか、そういうことをしながらやりたいというふうに思ってます。ただそこでその関係団体との意見交換会というのを終えて、今後やはり参画したいと思う人、もうその手前でもいいんですけども、やっぱりそういう人方がじゃあこういうものが必要だよねとか、そういうことが意見を聞かないと、やっぱり行政としてじゃあそこができるのかどうかっていう部分も踏まえてですね、まあ、ちょっと時間をいただければなというふうに考えているところです。あくまでも結果的に民間ができれば一番いいことだというふうには思ってますけれども、行政としてやるべきことは当然やるという考えの中で、物事を進めていきたいなというふうに思っております。以上です。
つばめ議員。
意見交換会の中ではですね、なるべく経費をかけないで、この道の駅の設置に向けた動きをしていきたいということでございますけれども、今お話のあるそのパネルハウスといいますか、規制のものを、そういった先ほど4つ表せるという具体的な話もありましたけれども、それを整備するにはどのぐらいのお金かかると試算しているんでしょうか。
市長。
いくらかということで、買取リースってあるんですけれども、まあ、買取でいくと2000万、4棟で2000万、今の見積もりですね、あくまでも見積もりということで、ご了解をしていただきたいと思います。
つばめ議員。
これはパネルだけの金額なのか、それに合わせて、まあ、下水道、水道、電気、そういったすべてどのような形になっているんでしょうか。
市長。
お答えいたします。基本的には建物だけで、設備については入ってない。で当然その、まあ、給排水ですとか、食料を扱うためには当然その保健所の許可が出る設備が必要になってくるというふうに思っております。以上です。
つばめ議員。
わかりました。今後、まあ、議論をしていきたいという話ですので、これについてはその程度にしたいと思います。それでは次にですね、またといいますか、意見交換会においてですね、お話しされた内容ですけれども、道の駅の建設費用や人件費等の経費は道の駅の収入で賄えるのかという質問があったと思います。まあ、そういったことで、今後その内容について税金の投入を考えているのかということも質問されていたと思いますけれども、まあ、市からはですね、基本的には収入で自賄いを考えているということでございます。まあ、そのやり取りの中で、やはり通年で販売するとなると当期間やはり利用者が少ないということもこの地域やはりあると思いますので、そういったことを考えると難しいというようなやり取りであったと思いますけれども、この部分に関しては非常に重要な部分でありますから、その 運営の方法に関してですね、どのように考えているのかお聞きしたいと思います。
市長、
運営の方法についてのご答弁をさせていただきますが、そこが非常に多分難しいお話になると思います。私も通年で物事を考えるとなかなか民間ベースに乗りづらいんだろうなというふうに思います。そこで、先ほど 何回もお話ししているんですけれども、ご意見を聞きながらですね、進めていきたいというのがまず一つ考えです。で、行政としてのスタンスとすれば、今までの施設もそうですけれども、受益者負担という、先ほども言いましたけれども、そこがどういう形でできるのかということと、新たな参画によってそこに、ベースが何かのベースができるとすれば、行政として、できる負担がどういう形があるのか含めてですね、やはり私どもは検討していかなきゃならないですけども、基本的に本当に商業ベースに乗っていただけるという判断をしてもらえれば、先ほどの、担当の方からあった通り、なるべく業者サイドでというふうに思いますが、当然その施設管理の部分ですとか、現行のルシンふれあいパーク船場公園のですね、管理の問題ですとか合わせて協議をしていかなきゃならないわけですから、当然そこには協議体な何かを作っていただいて、運営に関する状況も踏まえて行っていければというふうに思います。基本的にはあくまでも公共施設の中に民間のベースが入ってくるということを考慮して、市として判断をしていかなきゃならないというふうに考えているところです。以上です。
つばめ議員、
もうちょっとお聞きしますけれども、その売る場所が準備され、そこに、例えば市内の方が参画するということになりますと、基本的にやはり、産直といいますか直売、農産物とかそういったものはやはり通年ではやっぱり難しいと思いますし、そこら辺の売り方、またはその、参画する人が、市に対してどのような負担、家賃ですとか電気代ですとか、そういった話で売り上げの中から そのロイヤルティ的なものはないのかもしれませんけれども、そういったイメージ的なものは何かあるんでしょうか。
市長、
この問題についてはお互いが意見を言い出すと当然収益につながる。で、私としても行政としても収益性を高めたいわけですから、どこでお互いが歩み寄るかということが、これがやはり意見交換だというふうに思っています。行政としても何度も言うように受益の負担というのは求めます。これはもう絶対求めます。その代わりやはりそこに先ほど言った農水産物、私としては通年で売れる6次産業化に向かってほしいと思います。そのために6次産業化に向かうために行政としても力を貸していくということは当然あることだというふうに思っています。ですから、そのことだけじゃなくて、この議論というのはなかなか今ここで私はこうするとかああいうことはなかなか言いづらい部分もあると思いますが、やはり十分双方で協議をしてですね、やっぱり健全な経営ができるようなことになっていかないと、皆さんがご心配するようにこの、道の駅というのを長く利用していける施設にするためのやっぱり万全な策というのを協議していきたいというふうに考えているところです。以上です。
つばめ議員、
意見交換会の中でですね、留萌に求められているといいますか、 そういったところで鮮魚というキーワードが出てきておりました。農産物とかはですね、他の道の駅でもいろいろあると思いますけれども、鮮魚がやはり、必要ではないかということがですね、市の担当者の方からお話があったと思いますが、この鮮魚を道の駅、船場で扱うってことは可能なんでしょうか。
市長、
鮮魚を扱うことが可能かということについては私は可能だと思います。ただ行政がやるわけではないということで、やはりそういう扱う方がですね、いてくれることを私は願っております。以上です。
燕議員。
わかりました。それではですね、次に、今回その船場に、道の駅を登録するというのはですね、やはりその高比較道路が開通がきっかけだということをやはり、言われています。中でですね、その中でですね、ちょっと気になるのがですね、もう一つの理由として、道の駅の案内看板をつけていただけるというようなお話も理由として挙げられているということでございました。この看板というのはですね、そういったことで、そういう船場に道の駅を登録するというふうに、そういったお話だったんですけれども、その看板に関しての内容についてはどのような感じで進まれているんでしょうか。
市長。
看板についてのお話をさせていただき、答弁をさせていただきますが、看板が道の駅を作るための第一優先的なものではないということだけはご理解をいただきたいんですけれども、これはですね、国道という面を活用するということであれば、国としても道の駅のサイン看板、よく皆さんが ご承知していると思いますけれども、近くに何キロ、道の駅まで何キロ、何キロという看板があると思います。これも合わせて、高規格道路に、つけていただくように国に対してお願いをしていくという内容のことだと思います。これは多分国道に面して、道の駅を作る場合はどこでもありえる話であって、これは場所を限定しているわけでもなく、そういうことで、そういうことも要するにサインとしてですね、必要なことをしていくというお話になろうかと思います。
燕議員。
それでは、続いてですね、町内会の会長会議で、おいて、お話しされた内容についてちょっと少しお聞きしたいと思いますけれども、この、概要版についてですね、中に書かれてたものでですね、地域農水産資源などを活用した新たな商品開発や地域ブランドの拠点となる地域商社というキーワードが出ておりましたけれども、この内容についてお聞きしたいと思います。
市長。
町内会長会議でお話しした内容というのは、先ほどもご答弁の中で触れましたけれども、例題として挙げさせてもらいましたよ。で、多分地域商社という言い方ですよね。これはやはり地域の活力を、本来は道の駅だけじゃなくて、先ほど言った6次産業化ですとか、そういうことを合わせて、地域の力がそこに結集するようなというイメージで、それを商社というふうに言ったんじゃないかというふうに考えているところです。やはり、私としては、先般も数の子の関係でいくと、近畿大学の学生さんがレシピを作っていただいて、お土産用のとか、テイクアウトにできるようなものがですね、さまざま生徒さんから提案を受けてますから、そういうことが実用化されていけば、 やはり商品化になっていくんじゃないかなというところも考えているところです。まあ、この地域商社機能というのは、まあ、そのように農水産物が連携できることを意味して作ったものでございます。以上です。
つばめ議員。
ちょっと草案の中にはないキーワードだったものですからちょっとお聞きしましたけれども、もう一点ですね、シーニックルートというのもですね載っておりまして、まあ、シニックルートはですね、まあ、いわゆる日本風景街道ということで、ございますけれども、まあ、10年以上経過している内容ですが、まあ、10年経過していろいろな課題が明らかになっているということでございます。まあ、一つはですね、停滞が見られるパートナーシップが存在しているということ、それとこの日本風景街道の認知度が低い、それとルート登録後に活動状況の確認等を行うスキームがない、資金人員体制が不足ということでですね、課題を挙げられております。こういった中でですね、まあ、このシーニックルートと連携していくということを書かれておりますけれども、どういったことをイメージしているんでしょうか。お聞きします。
市長。
まあ、シーニックバイウェイの連携ということですが、まあ、このシーニックバイウェイというのはやはり、まあ、景観を優先とした国道の在り方などを、まあ、研究していくですとか、地域の特産、まあ、観光、景観をメインとした観光を売り出していくですとか、そういうような目的だというふうに思っております。ただ、この地域につきましては、過去にはオロロン、ラインと言われ、そして、まあ、現在もオロロンラインとは言われておりますけれども、やはりこの地域の風光明媚なこの景観をどう生かすかということで、あくまでもシーニックバイウェイというのは線を意味しておりますから、この線をどうこの交通の小売拠点である道の駅というのとリンクさせていくのかということが大事じゃないかなというふうに思っております。また今年にですね、このシニックバイウェイの委員の方が視察に来られてて、再度意見交換をしているというふうに聞いておりますから、この、まあ、ちょっと私内容把握はしておりませんけども、そういう内容なども踏まえながらですね、やっぱり連携していくべきだというふうに考えているところです。以上です。
つばめ議員。
同じくその中身にですね、まあ、地域コミュニティ FM と港オアシス登録予定というふうに書いておりますけれども、との連携というふうに書いておりますけれども、これについてもちょっとお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
地元のコミュニティ FM につきましては、現在もルシンふれあいパークの中において、放送したりイベントをしたりとかやっていると思います。また港オアシスについては、これは港をどう生かすかということで、当然、ルシンふれあいパークについては港との隣接、特に、東岸船だまりがありますから、やはり国土交通省としても港との連携というのが一つのキーワードになるということもあるとも思ってますんで、この港オアシスというのは今道内で10カ所で、全国で120数カ所を登録されております。まあ、今年も連携事業としてですね、全道でフェリーをそのオアシスのある港に寄港しようというようなツアーも企画されたというふうに聞いておりますし、その港オアシスにおいて全道の食のイベントを開催、これは門別で行ったんですけれども、そういうことなど、やはり港の浸水機能を十分生かすということで、このルシンふれあいパークと合わせてですね、まあ、私どもとしてはそういうことも考えているところでございます。以上です。
つばめ議員。
この港オアシスに登録をされる前提というような感じにお聞きにというふうに私、思ったんですけれども、この港オアシスの登録条件にはですね、港のにぎわいを作り出す活動が地域住民参加のもとで継続的に行われていることというふうに登録条件に関われておりますけれども、この港のにぎわいを作るためにこの道の駅を登録して、港オアシスに登録するというような考え方なんでしょうか。
市長、
ですね、港オアシスにつきましては、一回ちょっと道の駅と切り離していただきたいんですけれども、現状において、例えば、うまい夜もいちですとか、浸水機能を持ったにぎわい創出というのを港で開催されている、またその中においては、留萌開発建設部と一緒に、ゆりかもめなどを活用した港の紹介など、そういうこともがされているということで、もう条件としてはある程度満たしているんですよ。ただ、その条件にプラスアルファを、このルシンふれあいパークを入れたにぎわい創出ということを入れることで、さらに効果が上がるというふうに思っておりますし、関係者からもぜひ留萌で港オアシスの登録をしてもらえないでしょうかというお話も伺っているところなんで、私としては以前からいろいろ調整をさせていただいているところです。以上です。
つばめ議員。
あと、その概要版の中にはですね、キャンピングカーの専用駐車場の整備というふうに書いておりますけれども、現状船場公園に関しましては乗用車80台、大型車9台の駐車場ということでございますけれども、今後ですね、1日あたり1万台、あそこに来るというふうに書かれておりますので、こういった形で考えるとキャンピングカーの駐車場の整備というのはかなり難しいものではないのかなというふうに思ってますが、これについてどのように考えているのかお聞きしたいと思います。
市長。
キャンピングカーの駐車場の、整備っていうか、やはり、キャンピングカーに必要なものっていうのは、やはり電源の供給ですとか、また汚物処理等が必要になるというふうによく聞いているところです。で、現状としても、大体、繁忙期で 2,3 台が駐車している状況というふうに確認をしているところですから、今やはり全道全国的にもキャンピングカーというのが流行の兆しというか、もう流行になっている状況ですから、いかにそういう方々に利便性を高めるかということが必要ですし、特に今後電気自動車等の充電とかも含めてですね、必要な設備というのが出てくると思います。そのことと、その、1万台ということをマックス1万台って考えるのか、延べ1万台で考えていくのかによっても全然変わってくると思いますけども、当然今の駐車場だけでは足りなくなってくるじゃないかというふうには想定されてきますから、隣接地含めて敷地内含めて当然その状況に応じて駐車場の拡大というのは検討していかなきゃならないというふうに考えているところです。以上です。
つばめ議員。
概要版の中にですね、また地元コミュニティ FM のですね、サテライトスタジオの設置というふうに書かれていますけれども、この内容はですね、基本計画に入ってくるんでしょうか。
市長。
コミュニティ FM のサテライトスタジオの設置が基本計画に入るかどうかっていうのはですね、これからやっぱり意見交換という形になると思いますけれども、 現状とすれば、現在指定管理で行われている中で、サテライトがあって、まあ、そこからルシンふれあいパークのイベント情報ですとか、まあ、そこからメール景色ですとか、いろいろな情報が来る内容になってますから、私としてはやっぱりそういうこともですね、必要であれば基本計画には載せていきたいというふうに思っています。ただこれは先ほども何度も繰り返ししますけども、意見交換をしていきながら盛り込んでいくべきなのかどうかは検討していくことになろうかと思います。以上です。
津波議員。
かなり具体的な内容になっているというふうに思います。このサテライトスタジオを運営できるのは市内でも限られた株式会社 FM モエルしかないというふうに思ってますし、こういった特定されるものがですね、こういった業者の中身に入ってくるというのは、私ちょっと違和感を感じるんですけれども、市長どのように思いますでしょうか。
市長。
お答えいたします。決してその、例題としてというか、現行行われていることをそのまま入れているということでご理解をしていただきたいんですけれども、ただやはり FM モイルは防災機能においても今やっぱりフル活用になっております。ですから限定をするわけじゃなくて、その機能をがあるから管理ができるとかっていうことではないということをご理解していただきたいんですけれども、その機能はそういう形で行政としてはそこに置きたいという判断をすれば、またスタジオとして必要だということであれば、そこの部分だけ必要なことを盛り込む。そしてそのちょっとイメージがあれなんですけども、私としてはそれが絶対ということではないということをご理解していただきたいと思います。これがそのFM モイルがないとここが道の駅としてならないとか、そういうことを意味していることではないというご理解をしていただきたいと思います。
津波議員。
今回ですね、この概要版ということで今いろいろお聞きしましたけれども、非常に精査されてないんじゃないのかなっていうふうに思いました。この資料が配られた後にですね、第一常任会が開催されておりますけれども、この内容について情報提供等もなかったということもあってですね、私これ後から見たときにですね、非常にちょっとこの内容が先走ってしまってるんではないのかなというふうに思っております。これはですね、やはり来年度中にオープンするということのためにですね、いろいろこの内容を後から付け加えているようにも思えると思うんですが、秘書この辺いかがでしょうか。
秘書。
まず私はやはり素案という中で議会の方に報告してた内容から一歩行ったことについてはお詫び申し上げたいというふうに思います。私もその話を聞いたときに、やはり議会にどんな形で、報告しているということを確認しましたけども、されてないということについては、やはり一般的には出すべきではないというふうに思います。ただ職員とすればより分かりやすく説明したかったということで、例題として出したというふうに私はこう聞いておりますので、それが議員の皆様に誤解を受けたということであれば、本当に私としては誤りを入れたいというふうに思っております。今後も基本構想を作る上において、きちっと整理をさせていただきたいというふうに思っております。以上です。
津波議員。
それでは中項目の道の駅の今後についてお聞きしたいと思います。意見交換の中でもですね、あったんですけれども、今後のその道の駅の議論する内容の中にですね、都市マスタープランとの関連性もですね、出てたというふうに思っております。この都市マスタープランとやはり道の駅は話して議論するものなのか、それとも都市マスタープランの32年というふうに聞いておりますけれども、その辺の関連性についてお聞きしたいと思います。
市長。
私としては、豊島区と、切り離すのか、そこ、区切りがどうなのかっていうところは、豊島区の中にも、この船場公園っていう部分については、明示されているというふうに思っております。そこが、拠点化、ちょっと今、言葉出てきませんけれども、拠点化に、交流拠点化なんかなっていると思います。それでいくと、そこに道の駅っていう言葉がないからダメだとか、そういうことには私はならないというふうに思ってますから、新たな豊島区の、今後改定に向けてですね、の議論からは外れても問題はないかなというふうに思っているところです。
つばめ議員。
この道の駅の登録に向けてですけれども、今後、手続きを踏まなければならない、工程としましてはですね、基本計画、実施計画、私はやはり他の道の駅も準備している中で、運営基準等もですね、やはり準備していかなければならないというふうに思っておりますけれども、来年の11月登録に向けて、この3つの内容をクリアしていくのか、その辺についてお聞きしたいと思います。
市長。
来年の登録に向けて、私としては鋭意努力をしていきたいというふうに考えているところです。よろしくお願いします。
つばめ議員。
私、今回3回目でですね、この道の駅の一般質問させていただきますけれども、やはり議員の責任としてはですね、一つはやはり市長が提案する議案を議決すること、2つ目は政策提案をすること、そして3つ目にですね、市の行政を監視することと思っております。道の駅に関することはまさしくですね、姿勢を監視するという面で私は一般質問させてもらっておりますけれども、道の駅を来年度中にオープンするということでございますが、基本計画が来年の4月ということはですね、非常にこれは怠惰なスケジュールであると思っております。前回の中でもですね、一回市長は立ち止まることも必要というふうにお話ししておりました。この議論をですね、まだまだ続けていくことが市民にとって利益があるのか、またそれを所管している職員の皆さんがですね、そういったことを通常ある業務のほかにこの道の駅のことを進めていく、そういったことをいろいろ考えますとですね、一度立ち止まる時が今なのではないのかなというふうに思いますが、市長はどのように考えておりますか。
市長。
お答えいたします。立ち止まるときは私は今でないと思ってます。基本計画 も提出してない中で、私が立ち止まるという判断はいたしません。私としては、基本計画を作るまで皆さんと議論を重ねてですね、そして、その中で成案として、出していきたいというふうに考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
つばめ議員。
わかりました。まだ基本計画7月に向けて、まだ終わっていないということでございますから、それはやはりしっかりまた議論していかなければならないと思いますし、私もまたいろいろ質問していきたいと思っております。ただですね、最後の一つ確認させていただきますけれども、11月登録になりますと議会で、議決をしなければならない、案件が出てくると思います。指定管理にするかしないかはまだ決まっておりませんけれども、こういったスケジュールに関してですね、お聞きしたいと思います。
市長。
議会スケジュールとなってくると当然、必要な予算というのが出てきますし、来年9月には、今の指定管理の契約年限が来年度で切れますんで、 当然9月には指定管理についての提案もさせていただくようなスケジュールになると思います。以上です。
つばめ議員。
わかりました。それではですね、今後やはり、基本計画7月策定それで、実施、設計が、どの段階で発注されるかあれですけれども、非常にいずれにしても厳しい内容であるのは間違いないというふうに思っておりますので、最後にですね、その道の駅の設置に向けた市民へにどのような形に説明していただけるのか、それを聞いて終わりたいと思います。
市長。
私としては市民へのさまざまな情報提供というのを、これからも鋭意努力していきたいというふうに思っていますし、やはりご理解をいただきたいのは、今留萌市でできることをやることがどうなのかということを、市民にご理解をしていただければなと思います。ただ理想的な道の駅がどこにあるのかという議論から入ると、これはなかなか厳しいのかなと思いますし、その理想的な道の駅というのが本当に長く使われていけるのかということもやはり考えていかなきゃならないと思います。ただ私としては今ある施設を有効活用しながら、そしてルシンふれあいパークという大きな公園をですね、今後どう活用していくのかという気になってくるのかなというふうに思っておりますから、そこの活用を含めてですね、市民には説明をし、ご理解をしていただきたいというふうに考えているところです。以上です。
5番、燕議員の質問を終わります。